いやどうもこんにちは、こんばんは、お元気だったでしょうか。永遠のネクストブレイクジジの品格です。いや、寒うなりましたね。またこう、もう難しいですよね。今天気が一番難しい。暑くなったり寒くなったり、寒くなったり暑くなったりで、で今寒いんですよね。これがわからない、本当に気分屋ですね。今天気が目が離せない状況でございますけども、どうですか君の街は。今暑いですか寒いですか、寒いですか暑いですかって感じでございますけども、まあ、このポッドキャスト撮る前にこうケーキ漬けやってことでラーメン食べに行ったんですよ。ラーメン、パイタンラーメンがこう売りの店で、でパイタン醤油ラーメン僕頼んでラーメン食べたんですけど、まあなんか味が薄いラーメンでしたね。いやあんまこうラーメンに外れってないですけども、割と外れですよねあれは。まあパイタンで白い湯と書いてパイタン、ほんままあ白湯とも読めますけども、マジで白湯でしたね。白湯の中にラーメン掘り込んでネギ入ってるみたいな。いやテンションが全然上がらないんですよ。だからほんま文字通りパイタンラーメンですね。白湯ラーメンと僕は読んでもいいのではないかな。返し入れてなかったんかな。もうそれぐらいほんまになんか薄いでしたね。いやこうやっぱパイタンラーメンって結構とろみとか、かつこうコクが、味深いコクがイメージあるんですけど、とろみもなけりゃコクもなかったですね。激烈シャバシャバ、まあシャバシャバパイタンもあるっちゃありますけど、なんかコクがなかったし、本当に何事でしょうかって感じでしたね。まあ。だからほんとテンション上がらないんですよ。やっぱあのケーキ漬け失敗というか、ケーキがつかなかった。ほんと腹が膨れて終わりましたね。もう。いや。いや、こう、あと考えてみたら、お客さんも僕しかいなかったですもんね。店入ってから出るまで。変な感じでしたもん、そういえば。ないかもしれないですね、今。あの店立ち寄っ、なんか戻っても、空き地になってるような気がしますね。そういう宮沢賢治的な。注文の多い料理店じゃないですけども、あの店に戻ってみたけど、空き地やったみたいな。あれは何やったんや、みたいな。あの感じですね、僕も。実在してないのかもしれない、あれはなんか。夢の話というか。そういう話かもしれないですね。何だったんでしょうかって感じでございますけども。まあでも貴重な体験でしたね。そんな、僕だけちゃいます？白湯ラーメン食べれんのって1000円出して。これはもう僕だけでございました。イエイってことですよね。いや、まあいいんですよ。そんなね、あまり美味しくなかったラーメンの話なんて、どうでもいいことでございますけども。まあ乃木坂の話ですよね、やっぱり。乃木坂の話といえば、やっぱ乃木坂配信中ですよね。乃木坂がやっている YouTube チャンネルでございますけども、そこのあれが良かったですね。バレンタイン企画のやつ。あれ、見ましたか皆様。普段はね、後輩から先輩へ、バレンタイン。まあ、直近のやつやとお歳暮グランプリでございましたけども。まあ、贈り物をするって感じでございますけども、今回は逆に先輩から後輩へこうプレゼントあげるみたいな企画で、ちょっとあの時の梅ピオがちょっとすごかったですね。いやもう誰が誰にあげたとか、そこはもうちょっと今日は割愛しますけども、梅沢みなみさんの服装がちょっともう見てほしい、と見てない方がいるのならば今すぐちょっと見てほしいんですけども、まあなんて言うんでしょうかね、こう服の生地がなんか誰かのハサミで切られたんかなっていうぐらいなんかザクザクなんですよね。服がザクザク服着てるんですよ。ザク服というか本当に切り刻まれてる服着てはったんで心配になりました。あんななんかね、布面積ちょっと低めの服はちょっとこれはキャプテンらしからんと言いましょうか。やっぱりね、乃木坂キャプテンでございますから、やっぱ規律とか規範となる人物の象徴でございますから、キャプテン、ましてや梅ピオなんてその辺一番うるさい人間でございますから、あれその人があの格好はちょっとこれはもう 低層観念でございましたね。ちょ、低層観念が揺らいでました、あれは。あんまり良くなかったですね。いや、こう、なんと言いましょうか、その、モノポリーの選抜発表の時、まあ、選抜発表の時でメンバー私服じゃないですか。その時も、梅ピオが、まあ、なかなか、こう、布面積低め、皮膚面積多めの服を着てはって、でもあの時って確か、秋口とか、まあ、全然暑い、暖かい季節やったから、僕もね、そんな、いやいや言わんかった。やっぱそこをね、いやいや言うて、低層観念みたいなこと言うても、やっぱそれはちょっと偏屈じじというか、ただのね、言いたいやつみたいになってるんで、やっぱそこはぐっとこらえて、おしゃれでしょと。知ってるよって、それぐらいじじいは。じじいのそういうなんか柔軟な対応を見せてたんですけども、ちょっと今回のバレンタインのやつは、冬でしょ、だってあれ。今年の話でしょ、おそらく。2024年1月とか2月の撮影。で、あの格好はちょっともうこれ、感化できなかったですね。で、その梅ピオが奥田いろはちゃんにプレゼントを渡すときに、奥田いろはちゃんはもう乃木坂を具現化したような人で、どこに出しても恥ずかしくないみたいな言うてましたけど、いや僕はちょっと梅ピオが恥ずかしいよ、ちょっとあの格好でソニーをうろうろしてると考えたら僕はもう恥ずかしくて、これはもう低層観念って思われるよ、ほんと周りから、いろんなグループの人から、いろんなアーティストから、もう季節感がないんやって、乃木坂ってキャプテンがもうザクザクの服着てるってことは、これはもうみんなザクザクの服着てると、これは思われかねない、これは悠々しき時代でございますから、これちょっといいね、まあまあまあまあしか言いようがないんですけども、まあそうですね、奥田ヨハちゃんにねレゴ送ってましたけども、レゴフラワーでしたっけ、あんな次元まで行ってるんですね、もうレゴって、今レゴフラワーまで、レゴでお花が作れるんでしょ、すごいじゃないですか。いや本当僕はもう作ってあげたいよ、梅ピオにレゴ、レゴの服をね、ほんと、花送ってる場合ちゃうよ、これもう服作らな、レゴで。レゴ服、レゴユニクロ、レゴウォーマーをね、僕も作って送りたいよ、梅ピオに。ほんとに、レゴウォーマー作りましょう、みんなで。梅ピオの採寸ぴったりのレゴウォーマーを送りましょうよ。そうしないともダメ。そんな感じでございますね。ありがとうございました。ってことで、乃木坂ちゃんの話しましょうよ。工事中ね。工事中はもうすごい、もう溜まりに溜まって、顔面選手権ですか？顔面選手権と、新年会ですか？乃木坂新年会と、これも4週分あるんですけども、これも割愛します。もうこんなん無理です。もう、やってたら一生追いつかないんですよ。だからもうこれ新規一点、こっから始めたいと思います。乃木坂 B 級ニュース2023でございますけども、まあ毎年恒例ですね、乃木坂 B 級ニュース、あまりこう表で言うことではないけども、まあ裏ではこんなちっちゃいことがありましたみたいなね、ちょっと小ネタ集みたいなんがね、今回の回でございましたけども、面白回ですよね、これは面白回、いい回でございました。本当だから今週がもういっちゃ面白かった、本当にこれはもうねえ揺るぎない面白さでございましたけども、まあまあじゃあまずはやっぱりつついちゃんですか、つついちゃんの米田2000に出会う、あれも良かったですね、その清宮さんと一緒に街を歩いてたら米田2000とばったり出会って、まあ、写真を撮ってもらったと。でもそこで2人は自分らが乃木坂やっていうことをまあ言わずに写真撮ってもらったと。でまあ設楽さんが、まあ、今度会ったら言っときやみたいな、ちゃんと言いやみたいな言うてましたけども、良かったですね、この二人のね謙虚な心と言いましょうか、乃木坂に甘んじない、そう二人が言うてましたけどね、その自分らが乃木坂なんですって言っても絶対相手は知らんから、そのつついちゃんと清宮さんのことで、いやだからみたいな、でみたいな聞かれた人怖いから、まあ黙ってたみたいに言うてましたけども、いやいやいやいや、これですよ皆さん、このやっぱね、まあ、山となでしこと言いましょうか、この奥に秘めたる心をね、これですよ、この奥ゆかしさとはこのことですね、本当に。いや、見習いたいもんですよ。僕やったら、米田2000を前にしたら、 はい、ご存知、ジジイの品格でございますよ。いきますよ、せーの。低層観念。はい、本物。嬉しいですよ。嬉しいでしょう。これね、本物ですよみたいな言うけどね、ジジイやったら。いや、もう、おごり高ぶりのゴンゲでございますね。本当に気象いですね。実写版気象い。実写版気象い、気象気象の実ですね。本当に、ワンピース、出てくるんちゃいます？そろそろ気象気象の実の能力者が。はい、ただ気象いだけで。泳げない金槌、一生金槌の悲しいモンスター、強くもなけりゃ何の役にも立たない希少希少の実、最悪ですけどもね。だから本当に戻、この心、セイミヤちゃんとツイちゃんのね、もう間に合わないかもしれない、これは。でもやっぱ今日から今から持ちたいと思いますよ、その心をね。で、次はあれですね、梅ピオのやつですね。梅ピオがヤクボちゃんに無視される話ありましたね。また続ヤクボに無視される言うて、まあ、梅ピオが、ヤクボちゃんに LINE 送って、返信来たんが半年後みたいな、なかなかパンチのある話でございましたけども。で、まあ、これを受けて、その、設楽さんが、ヤクボちゃんに、とりあえずもう、ありがとうございますでいいから、もうすぐ返し、みたいな、言うてて、で、ヤクボちゃん的には、いや、そうじゃなくて、なんか、ちゃんと文章整えて、ちゃんとした文章を送りたいみたいなこと言ってたんですよ、確か。でも、設楽さんが、いや、でも、送らんよりは、絶対送れよ、みたいな。何かしら送れよ、アクションしろよ、みたいな言うてましたけども、いや、やっぱこのヤクボちゃんの気持ちがわかるんですよ。やっぱり、そう、ちゃんとした文章を送りたいという気持ちはあるんですよ、僕は。僕はというか、ヤクボちゃんは。そう、なんかね、ありがとうございますやったら、もうほぼ送ってない人と一緒なんですよ、カウント的には。ほぼゼロ。これ、設楽さんには申し訳ないですけども、それやったらもう送ってないのと一緒なんですよね、多分。ヤクボちゃん、まあ僕からしたら本当もうシンクロ率 100% なんで、今僕とあの子は言いたいほどわかる気持ちが。そう、ちゃんとした文章、本当に真心こもった文章を送りたいっていうのはあるんですけど、もう忘れちゃうんですよね。その気持ちも2時間ぐらいしかも続かないんでね、やっぱ正直そうなんですよね。だから次の日とかやとちょっともう厳しくなっちゃうんですよね。いや、わかる。ほんと、痛いほどわかりましたね、ヤクボちゃんの気持ちが。でね、やっぱ、日村さんが、送らんのが一番まずいから、みたいな言ってましたけどね。確かにそうなんですよね。いや、バナナマンは間違ってなかったですね、本当に。確かに。もう、それやったら、ありがとうございますの一言でもいいから、送るべきなんですけどね、何かしらのアクションは。これ、ほんと、現代社会が悪いですね、LINE というものが。なんか、そんな気がしてきましたけども。次はあれですね。小川彩ちゃんが、奈良県の飛鳥地方に行った話がありましたね。飛鳥へ訪問つって。飛鳥ちゃんの、最後のヒット祈願で訪れたあの飛鳥地方に、まあ聖地巡礼じゃないですけども、小川ちゃんと菅原さつきさんが訪れて、で、飛鳥ちゃんがやっていたあの、岩上げるやつですね。もうグワングワン上げるやつ、チャレンジしてましたけども。あれですね、あの、格子状の、柵の中にこう腕突っ込んで岩持ち上げるみたいなやつでございますけども、そのちゃんと手を入れる穴はあるんですよね。穴はあるんやけども、小川彩ちゃんとか菅原さんはその格子の一番下のとこに腕突っ込んで岩持ち上げるみたいな、ちょっとなんかダーティープレイと言いましょうか。それはご利益あるのかないのか、ちょっと微妙なラインついてましたけども。で、バナナマンがそれをついてましたね。いや、この腕入れるとこあんねんから、こっから上げんと意味ないやろ、みたいな言うてましたけども。で、アスカちゃんも、まあ、ヒット祈願のやつ見返してみたら、格子の下から腕突っ込んでね、もういいわ持ち上げてましたけども、やっぱでもご利益あったんでね、大成功したでしょ。アスカちゃんの卒業コンサートとかね、シングル大成功したんで、で、これは結果、あれ、ありなんですよね。下から入れるっていうのは、僕全然ご利益をバリバリあるっていうのは証明されました。ので、やっぱあの二人は間違ってなかったんですよ。菅原さんも、小川彩ちゃんも。やっぱりこの、ね、多角的に物事を見る力と言いましょうか。やっぱこの一級さん的マインドみたいなの持ってますね、彼女らは。やっぱ言ってないから、それは OK でしょ、みたいな。ルールブックの墨をつくようなことをやってるんですよ、彼女らは。やっぱここ大事ですよね、やっぱ多分実社会において。そこの感激を縫うと言いましょうか、本当隙間隙間を狙っていくっていうことの大事さみたいなあると思うんで、彼女らはもうそれ備わってるんですよ、まだ10代にして。 まあ、この正攻法だけじゃないこともあるんやぞというのがね、いや、これは本当なんか見習うべき姿と言いましょうか。やっぱ僕らはバカ正直にそういうのをやっちゃいがちですけどもね、ちゃんとあの手の上に突っ込んで上げちゃいがちですけども、やっぱ上がればいいんですから、あれは。そうよ、やっぱルールは上げろっていうルールなんでね。これでございましたよ、やっぱ。ああいうずる賢さみたいなのがやっぱ大事ですよね、ほんと社会は。損をするんでね、正直者が損をする社会なんで、これは勉強になりました。ありがとうございました。あとは、ヨダちゃんの心霊現象の撮影に成功ありましたけども。まあ、遠征先のホテルでね、沖縄のホテルでしたっけ？そこで、なんか窓がバンバンバンバンバンって叩く音がするみたいなのありましたけどね。で、カーテンシャッと開けても何にもないみたいな。ヨダちゃんがその様子を撮影してましたけども、それをまあ、日村さんがね、全くピンと来てないのが良かったですね。あれ。だから何みたいなずっと言ってましたけど、その、カーテンシャッてやったら、その、窓の先に、なんか神社の鳥居みたいなのが見えたけども、いや、だから何みたいな。信じられへんぐらい鈍感な日村さん、いいですね。やっぱいいんですよ。やっぱあれぐらいの鈍感さで持っとくべきですよね、人間って。おおらかさ、鈍感さは本当大事やと思いましたね。ああいうやっぱ神経質とか、気にしいなんは本当損だけするかなと思いましたね。全部だから何の精神で、どんなことが起きようと。だからどうしたの精神は本当大事やと思いましたね。そうよ、だからどうしたっていう、本当、本当大事なような気がしてきましたね。どんな物事に対しても、それで突っぱねましょう。で、なんかその後に日村さんがヨダちゃんに、いや、この後もこれが続いたんとか、なんかこれって怖いのみたいなの聞いてるときに、ヨダちゃんがちょっと反抗的な返事したのが良かったですよね。はい。はい、みたいな。ヨダちゃんのまた新たな新境地ありましたね。可愛かったですね。あの少し反抗的な、全く響いてない日村さんにイラッとしてる様子。可愛かったですね、ヨダちゃんは。で、まあそっから、その沖縄のホテルであったらちょっと変な怖い話みたいなのになりましたけども、久保ちゃんが喋ってましたね。その日、そのホテルは、乃木坂メンバー一人一部屋やのに、布団が4つ敷かれてたみたいな。で、久保ちゃんの部屋だけ6個敷いてあったみたいな、布団が。なんでや、みたいな話ありましたけども、いや、ここでやっぱ気になったんが、乃木坂、一人一部屋。いや、ここが一番怖かったですね、僕。いやーって言いましたもん。ほんま、悲鳴上げましたもんね。いや、そのやっぱ僕の一番好きな、私立恵比寿中学、まあ、10人組ですけども、10人組やけど、まあ、2人1部屋とか3人1部屋ぐらいの、やつやから、乃木坂なんでね、もっと大所帯やのに、1人1部屋。同じソニーミュージックやのに、この格差。いや、これ、怖いなぁ。すごいなと思いましたね。やっぱ、この乃木坂の資本力と言いましょうか。圧倒的なパワーを見せつけられましたよ。本当に。ここまで違うかと。いろいろ思うところありましたけども。まあでも、久保ちゃんの部屋だけなぜか6個。まあ普通に、一部屋やのに4個敷いてあるのも変ですけども。やっぱ沖縄がそうさせるんですかね。沖縄という土地やっぱお化け多いみたいなの聞きますけどね。まあ、ここでちょっと私事の話してもいいですか。僕あの学生時代の修学旅行沖縄やったんですよ。で、沖縄のその旅の行程の一つにシュノーケリング体験があって、まあシュノーケリングって言ったあれですよね。その足にヒレみたいなフィンみたいなのつけてゴーグルつけて海へ潜ろうみたいなあれがあって、で、まあ、船で、海の沖の方へ行って、さあ、潜りましょうって時に、そのフィンとゴーグル渡されるんですけども、僕に回ってきたフィンが、足ひれが、全くサイズが合わんくて、本当にビッグフットぐらい、30センチサイズぐらいを、マジで何もフィットしひん、足ひれが回ってきて、で、まあ前も言いましたけど、僕すごい陰キャなんで、先生とかにも言われへんし、なんかもう先生も、いけゴーゴー止めみたいな、なんかもう、なんか知らんぐらい、なんか軍隊みたいになってて、場の雰囲気も言える状況じゃなくて、
もうみんながバシャバシャバシャバシャ海へ飛び込む中、もうそこで僕は場に飲まれて、あ、もう、ただでさえ恥ずかしいし、これ言うの、サイズが違いますみたいな言うの恥ずかしいし、もう、なんかみんな臨戦態勢やし、うわ、言われへんな思って、これはなんとかもうやり過ごすしかないなと、なんとかフィンも落とさず、シュノーケリングやって楽しかった、イエーイで終わらんと、これあかんな思って。で、まあ僕も飛び込んだんですけども、まあ30センチサイズのフィンですから、何も機能せず、飛び込んだ瞬間もフィンが海底へゆらゆら落ちていきましたね。綺麗でしたね。なんか沖縄の青い海よりもなんかあのゆらゆら揺れてる僕のフィン、30センチサイズのフィンが落ちていくのは綺麗でしたね。あれはなかなか見れない映像というか、あ、終わったな思って着水した瞬間終わったな思って、で、まあなんか10分20分ぐらいシュノーケリングやって上がった時に、あ、ごめんなさい、ちょっとなんか、なくしちゃいましたみたいな先生とか、インストラクターの方みたいなのに沖縄の人に言ったら、バチギレされましたね。あんな切れるかっていうぐらい、なんかわからん。やっぱ沖縄の言葉で。なまり全開で沖縄の人に切れられましたね。後にも先にもないですね、僕。沖縄の人にあんな怒られる体験。いや、ほんと、だから修学でしたね。あれが学びでしたね。沖縄の人怖いよっていうのが。怖いし、やっぱ僕はまず、なんか悪かったかなとも思いますし、たまたま回ってきたフィンがなんかバカデカサイズやったし、うん、まあまあまあ僕が言わんかったのが悪いのかもしれないですけど、やっぱ腑に落ちない、納得できない体験でございましたね。やっぱあれは学校じゃ学べない体験でしたね。ええ、よかった。だから僕も沖縄は怖いところやという認識なんですよ。ヨダちゃんと一緒。ヨダちゃん、クボちゃんと一緒、僕も同じ気持ち。怖い。沖縄は怖いとこ。本当にもうこの共通認識だけでやっていきたいなと思いますね。で、まあそっから久保ちゃんの怖い話また続きましたけども、 WBC のやつですね。あれはほんまになんか怖い写真でしたね。あの WBC をまあ見学している、観戦している久保ちゃんをまあ撮った一枚でございましたけども、なんていうかな、その一枚は、その写真はさらに、なんていうかな、あれ、まあスマホでも久保ちゃんを動画で撮影してて、そのスマホも映ってたんですよね。で、スマホの画面に映る久保ちゃんの顔が、なんかすごいこう、なんかねじれてるというか、顔が歪んでる写真で、なんやこれみたいな、ちょっと笑ってましたけど、あれは笑えない怖さでしたね。ほんまになんか、説明のつきようがないというか、シンプル怖かった、何かを暗示してるのではないかなと、思いますけども。最近見ないですよね、そういえば。そういう人なんかその昔テレビってやっぱ写真、なんか心霊写真鑑定する人いましたけど、この人なんか足ないから、足がない写真で足大怪我するよみたいなんで、で後日この写真の人は実際に足に大怪我を負っていたみたいな、ああいう番組なくなりましたね。ああいう人らどこ行ったんですかね、鑑定士、心霊写真鑑定士の皆さんは。大体あれ、お焚き上げして燃やしてましたけどね、写真を。写真、燃やしたらもう解決みたいなノリでしたけど、なかなか今の時代ね、もうクラウド化とかになってたらもう、クラウド燃やす、雲燃やすみたいな話になってるんで、ほんまにもう、トンチの話になっちゃうんでね、雲燃やすやみたいな話は、なかなかもう一休さんもサジ投げると思いますけどね、将軍からもう、雲燃やせ、クラウドの写真消したいから雲燃やしてくれやみたいな言われたら、もう一休さんももう無理よ。一生ポクポクポクポク言うてるだけよ。本当に一生チーンってならんよ、あんな。いやいやいやいやいや。まあでもなんか、あれですよね、一休さんの、まあ何ですか、屏風の話って言うんですか、あの、屏風の虎が暴れてるから一休さん退治してくれや、みたいなに一休さんが、じゃまずは屏風から虎出してくれや、みたいな、あの、トンチ。なんか無理ありますけどね、あれ。ね、やっぱあれってその、一休さんが子供やからなんか可愛げがあるけども、あれなんか大人とかおっさんやとかやったら見てられないですけどね、なんか。屏風から、虎出せやとか、この橋渡るべからずで真ん中歩いて、橋じゃないからね、みたいな。やっぱ子供やからなんか見てられる部分はありますね、あれは。ね、まあいろいろありますけども、とにかくあの、久保ちゃんの写真は、なんか笑ってられる場合じゃないと思いましたね。あんなことってあるんですか？怖いよ、あんなんは。 笑ってる場合じゃないなと思いましたけども、よかったですね。なんか久保ちゃんがそう、あの話も良かったですもんね。その布団の話も、私の部屋だけ6個あったみたいな布団が仕上がってますね、久保ちゃんが。なんかなんか仕上がってるなと思いましたね。素晴らしかった。あとはあれですね、中西アルノちゃんのたこ焼きパーティーですね。そう、岡本ひなさんと一緒にたこ焼きパーティーをして、岡本ひなさんが油跳ねると危ないから気を利かして、なんかブルーシート敷いてやったみたいな、あの話良かったですね。あれやっぱこの岡本ひなさんがワイルドすぎますね。なんかまあ節々に出てましたけどね、そういうワイルドさと言いましょうか、 B 級ニュース界でところどころ出てましたけども、やっぱいいですね、あの子のそのなんやろね、気にしないところというか、やっぱあの子も気にしないタイプですね。映えとかを一切気にしない、もうブルーシート行ったれみたいな、あの精神、映えの先ありましたもんね。あれはやっぱ映え、あれはまさに映え出ましたもんね。映えの先の映えでございましたから、本当の映えよあれが。いや素晴らしかったし、やっぱなんであのサイズ、あのサイズ感も気になりましたけどね、ブルーシートのあんな極小サイズというか、やっぱブルーシート結構でかいイメージありますけども、畳まあ2畳ぐらい、1畳から2畳ぐらいのまあサイズ感やけども、岡本ひなさんのブルーシート畳半個分ぐらい、とにかくなんかちっちゃい、テーブル1個超みたいなぐらいのサイズで、逆に売ってんやと思いましたね。どこのホームセンターにあるのか。あんな極小サイズのブルーシートなんで買ったんやろって思いましたけどね。あのたこ焼きのために買ったのか、もともと持っていたのか、いや何にせよちょっとこれはね、やっぱあの子の生態と言いましょうか、いいですね。気になる、ところ満載でございましたね。可愛かったのよ、これは。よかった。あとは、ま、背景、小吉への手紙ありましたね。菅原さつきさんのやつですね。まあ、学生時代お世話になった先生から、なんか外国行っちゃったんですよね、先生が。あれもなんか、なかなか聞かない話ですね。なんか普通生徒が海外へ行くみたいな感じですけど、なんか先生はずっと、ねえ、先生みたいな。先生はずっと先生というか、ずっとなんか同じところに留まってるようなイメージありますけど、もう菅原さんの恩師は海外行っちゃうんですよ。で、まあ、ある日、その恩師から手紙が来るんですよね、菅原さんの元へ。そこの宛名がちっちゃな文字で、小吉へって書かれてあった。ここのやっぱ先生と菅原ちゃんの心の距離感と言いましょうか、そこがすごい良かったですね。そう、本当にちっちゃいちっちゃい文字で、本当にもう米粒になんか文字書くみたいな、あのノリでちっちゃい文字で小吉へっていう、あの先生の奥ゆかしさと言いましょうか、やっぱ普段いじるいじられるの関係じゃない、そういう先生から意を決していじったれという精神、やっぱここがいいですね。先生の真面目さというか、普段は気真面目なんやろなっていうのは伺いましたね。会ったことはないですけども、すごいいい先生やなのなというのが伺える。一世一代振り絞って小吉へっていう、乃木坂知ってるよっていうのをね、こう伺えた、応援してるよっていうのが分かりましたね、あれだけで。普段言わへんことをやっぱ言われている、いいですね。ですし先生から手紙って来るもんなんですね、ある日。そこもちょっとびっくりしましたね。なかなかもらえないですよ、先生から手紙ある日突然。いいですね、やっぱこれね。君はもらえましたか、ある日先生から手紙を。何が書かれてるんでしょうかね、一体。やっぱ先生なんで海外行ったんですかね。すごい気になることだらけでございましたね。ありがとうございました。やっぱ僕も待ってます、先生からある日突然手紙。先生ね、もう待ってますってことで。以上でございますか、手紙でも終わり。いや、まだまだね、あるんですけども。まあまあまあまあ。前半戦はこんな感じでございますかね。ってことで、お便りを見たいと思います。このポッドキャストではですね、お便りを募集しておりまして、ブログの、乃木坂岡中ブログから、こうね、お便りを送れる、本当にもう画期的、ハイテクノロジーですよ。今、ブログでこのコメントを募集するなんて、ね、本当にもうヤホーでね、ヤホーで検索してくださいよ。乃木坂岡中って多分出るはずなんで、ブログとか、 グーとかね。あ、グーの方がいいですね。グーで。検索エンジンはグーでお願いします、皆様。グー使っていきましょうよ。やっぱ、Google よりも Yahoo よりもやっぱ僕はグー派ですね。グー。GOO のね、あの、グー。これでこう、パーンと、乃木坂岡中で検索エンター、パーンでいけるはずなんで、ブログの方へね、そっからコメント欄へ、一直線よ。一番近いよ、グーが。もう最短でいけるんでね。そっからコメント欄で、何か、コメントくださったらなと思います。募集しているテーマが、愛されマーヤと嫌われじじいですね。はい。どうやったら僕が和田マーヤさんのように愛されマーヤになれるのか、その方法、秘訣をね、募集しておりますけども。今日も元気に呼んでいきたいなと思いますけども、2月9日、二子ブラクダを召喚、本日の賃金、代打の切り札、松尾さん、頑張れ！平子がいないから、酒井さんとイチャイチャカップルラジオだね。なおちゃんゆっくり休んでね。来週の嫉妬が楽しみ、といただきました。ありがとうございます。続けてこの松尾美優ちゃん代打会についてお便りがあるので、続けて読みたいなと思います。2月10日土曜日、野球ボールマン、闇属性の松尾さん、ラジオ適性高いな。たこ焼きのギリ上が人参って。レッスンで急遽の代打出演の話にうわーって引いた5人は誰？林くん、まゆたん、セミアは確定か。リスナーからのラジオネームに対してなかなか厳しい松尾さん、賃金のエースの三平さんがあんなに滑ったの初めて聞いたわ。二十歳の娘に松木安太郎オフサイドは知らんやろ。いつできワンフレーズ歌ってからまんまと歌わされたことに気づいて会って漏らしちゃう松尾さん、かわいい。自己肯定感の低さ、鬼やばい松尾さんでした。ゆみきちゃんの代打はプレッシャー半端ないやろうしな、といただきました。ありがとうございます。いや、もう盛り上がってますね、このポッドキャストが。松尾美優ちゃん代打会が賃金で大盛り上がりでございますけども、僕も聞きましたよねえ、これ。まあ、やっぱこれはあれですね、乃木坂に相談なも続けて聞いた方がいい回でございましたね。そのお好み焼き論争ですか、あ、たこ焼きですね、たこ焼き論争の、まあ、延長戦みたいなのが賃金でも行われてましたけども、そのたこ焼きのたこを必要か是が非か論争みたいなありましたけども、やっぱこれはちょっと大阪府民といたしましては、たこ焼きはいります。本当にこんなことも大阪で言ったらもうとんでもなくなるよ。本当もう引きずり回されるよ、松尾ちゃん。本当に過激なとこで言ったらもう過激、通天閣の下とかで言ったらもう引きずり回されますよ。本当に髪の毛掴んで通天閣5周ぐらいされるよ、引きずり回してぐらい。ちょっとこれはもう言わん方がいいよ、よそでっていう、埼玉だけで言ってねと思いましたね。本当にベルクだけ、ベルクの近所だけやったら OK かもしれんけども、ちょっとこれ透明犯来たら終わりやなと思いましたね。いやいや、まあそんな過激な人はいないですけどね。いや、まあでも一周目はね、そう、たこ焼きタコパするにしても、一周目は、一ターン目はタコでお願いしますとだけは言いたいですね。そう、僕も絶対セミヤさん派で、別に他の具を入れるのは OK です。やっぱただただ一周目だけはオーソドックスだけはちょっとやってほしいなと思いましたね。でも松尾ちゃん、そのもうタコもいらんみたいな、グーはいらんみたいな、なかなか過激なこと言ってましたね。新提案と言いましょうか、なんかね、代わりにチーズ入れるとか、なんか餅入れるとかじゃなくて、もう何もいらないみたいな別に何もいらない派という、また不思議な勢力になってましたけどもね。いやいや、良かったですね。そう、たこ焼きの、そう、結局なんかその結論としては、セミヤさんがすごいたこ焼きが好きで、松尾さんがそんなにたこ焼きが好きじゃない、その情熱の差みたいなんで終わってましたけども、まあ確かにそうですよね。いや、まあ確かにそうなんですよね。これごもっともって感じでございますけども、で、まあお便りにもあります通り、そのチャンサカがそっからたこ焼きのじゃあギリ上は何みたいなの聞いた時に、松尾ちゃんが即答で人参って、なんか良かったですね。なんかそっからちょいちょい聞いてましたけど、何々のじゃあちょい上は何みたいな、第何位なんかトップ10入るか入らんは何みたいなんで、キュウリとか、あれ良かったですね。え、なんか全部野菜で答えてたのが良かったですね、あの子は料理じゃなくて野菜で答えてたのが良かったし、そう、松尾ちゃんがなんか意外にラジオ好きみたいな話良かったですよね。あれ 家ではなんか常にラジオがかかっててみたいな。で、結構ラジオのそのノベルティっていうんですか、お便りが採用されてノベルティが結構来るみたいな。いいですね、こうラジオの英才教育を受けてたんですね、あの子は。ちっちゃい時から素晴らしいじゃないですか。あんな可愛い子がラジオ好きってね、こんな嬉しいことはないんですよ。いいですね。あとやっぱり良かったんが、そこで、チャンサカが松尾ちゃんに、じゃあ自分がもしラジオ送るならラジオネームは何するみたいなで、結構序盤に聞いて終盤まで聞いてましたけど、でその都度松尾ちゃんが答えないんですよね、絶対に絶対にラジオネーム例えでも言わんかったのが良かったですね。なんかあの子のなんか負けず嫌いというか、あんななんかふわふわしてる子やから全然言ってもなんか許されそうな感じだけども、やっぱその奥に眠る負けず嫌いみたいな、負けたくないみたいなのがなんかちょっと出てるような気して良かったですね。あの子のとんでもない負けん気があるんやなとあの子は、そこが良かったな、松尾ちゃん。そう、やっぱあのふわふわしてるのは見せかけよ、あれは。とんでもないの眠ってるよ、あの子、まだ。これ、楽しみですね。非常に楽しみでございますけども。あとは、そうですね。あ、序盤で言ってたあれね。その当日に、陳金に出ることが決まって、それをそのレッスン所におるメンバーに話したところ、って、ほんまに出んのみたいな。あれに出んのみたいな言われたみたいな。言うてましたけども、5名ってね、4名か5名か言うてましたけど、で、この方の予想が、林くん、まゆたん、せいみや、確定か。いや、せいみやちゃんは言わんのちゃうかなと思いますね。林さんと田村まゆちゃんはなんか言うてそうな気しますね、確かに。あと、まあ、なんか出たことある人言うんちゃいます？陳金へピンチヒッター。だから、アヤティとか言うって言うんちゃいます？マジで？だるみたいな。とか、やっぱ、梅病も言うてるんちゃいます？梅沢みなみさんも。チンキン出んねや、みたいな。いや、ま、そんなことないと思いますけどね。あ、でも、梅病ちょっと言うてるかもしれないですね。あ、そう、梅病でその思い出したんですけど、ちょっと、前に言いそびれたことがあって、その、チャリティーミュージックスの時に、梅ぴよ出てましたけども、久保ちゃんのその、オールナイトニッポン枠で出てて、それが日曜の夜やったんですよね。で、その、ラジラ終わってすぐ、日本放送で駆けつけたんですよね、梅ぴよが。で、久保ちゃんが、NHK のラジラどうやったみたいな聞いた時に、梅ぴよが、いやーもう今日もなんか、事故ったわ、みたいな。あかんかった、あかんかった、みたいな、あれ言ってたんが、すごい、もう、さらっと言ってて面白すぎましたね。まあ、その、ラジラーってすごい、こう、NHK の番組ですから、かなり、こう、アイドルの枠にはまった企画が多いんですよね、3時間生で。ザ・アイドルみたいな。キュンキュンゼリフを言ってみようみたいなのを3時間やってる感じの、本当にハードストロングアイドル番組なんですよ、あれが。最後、この国に残る、最後のハードストロングアイドル番組なんで。で、久保ちゃんが、ラジラーどうやったって梅ぴよに聞いたら、あかんかった、あかんかった、今日も、あー、なんか事故ったわ、みたいなのをさらっと言ってんのがほんまにおもろかったですね、あれ。そういう扱いなんやと。で、久保ちゃんも、あー、そうなんや、みたいな。やっぱりね、みたいな。開始したんがすごい僕も面白かったな、あの生。あれ。絶対あれは言ったらあかんことやと僕は思ったんですけど、やっぱそこも包み隠さず言っちゃう、やっぱあの生の恐ろしさというか、面白かったな、あれ。やっぱそういう感じなんですね、やっぱ。乃木坂内でもあれはもう超難しい番組とされてるんですね。なかなか成功率が低い。ね、こなせてるように聞こえますけどね、ラジラちゃんと。なんか、怒りながら、キュンキュンゼリフ言ってみようみたいなもんちゃんとやってるイメージあるんですけども、やっぱ梅病からしたらなんかちゃうんでしょうね。なんかやっぱ一番ハイカロリーなんでしょうね、あれが。乃木坂からしたらラジラっていうのが。一番しんどい仕事なのかもしれないですね。まあ、話はそれましたけども、まあ、この5人ですよね。チンキン出るんやでって言った時に、レッスン上で、みたいな。5人を炙り出したですね、僕は。どうにかして、ほんと全てをかけて、こっからの人生、金繰り捨ててでも僕は炙り出したですね、この5人を。本当に。そんな そんなことでもないですけども。いや、まあいいじゃないですか。いいですね。なんか、やっぱ、チンキンがずっとそういう立場。かなりこう、ね、マイルドになっているような気はするんですけども、カナリンの時から比べたら、下ネタの頻度とかも、ぐっと落ちて、あんまね、過激なことも言わない。本当丸くなった RP のような気がするんですけども、やっぱイメージがあるんですかね。チンキンやばいみたいな。チンキンイコールやばいみたいな。イメージがあるんですかね。なかなかやっぱこう、イメージってなかなか払拭しづらいもんなんですかね。いや、大変やなと思いますね。よかったですね。ま、マチオさんって言うんですね、これ。初めて見ました、この表記。そう。マチオ、ひらがなで、おが難しいおなんですよね。テニオ派のお。なんとかおみたいな、あのおですね。マチオさんと表記する。知らなかったですね、僕は。これがほんまにデフォルトなんですか？どこで発生したの？もう、全然ついていけないですもんね。このマチオさんっていうやつ、取り残されてるなと思いましたね。普通に言ってるから多分普通なんでしょうね。これがマチオさんっていう呼び方。ありがとうございました。ついていきましょう。次読みたいと思います。2月9日金曜日、寝る時寝どぎや、じじいさん、昨日の有吉の世界同時中継見た？チャンサカとひなちまが共演してましたよ。ひなちま可愛かったな。ひなちまの命は美しい、探してみてみ、めっちゃいいから。なぜに今更のぎてん2なの？スキッツもええでといただきました。ありがとうございます。拝見しましたよ、世界同時中継。だいぶ前ですね。2時間スペシャルね。はいはいはい。北関東 vs 千葉県のグルメ対決みたいなやつね、拝見しました。いや、もうひなちまのワイプ率すごかったですね。いや、群抜いてましたよ。ちょ、みんな見てほしい。Unext で見れるんでしょ。見てほしいよ、今からでも。ひなちまの回、ほんまひなちま専用カメラみたいな感じになってましたね。ほぼ8割と言っていいぐらいひなちまが映ってましたよ。ワイプで美味しそうみたいな言ってましたけども、可愛かったですね、ひなちまが。あとはまあそうですね、あ、命は美しい、見てみって言ってましたけども、まあまあ一応 YouTube でぐね、調べてみたところ、あれですかね、いつの日かの一期生ライブのやつですかね。命は美しい、ひなちまセンターでやってましたけども、やっぱ改めて見たらいいですね、ひなちま。やっぱりひなちま最強説みたいなのがやっぱ色濃いですね。そう、ひなちまの何でしょうかね、あの存在感と言いましょうか。特別身長が高いわけでもないんですけど、まあでも手足が長い、うん、いやでも手足が長いとかそういう、それでは片付けられない何かがありましたよ、あれは。ひなちますごいんです。なんていうかね、あれ。なんか、良かったしか言いようがない。あ、やっぱあれですよね、乾燥部分ですよね、ひなちまの。そう、乾燥部分のやっぱ、ソロダンスっていうんですか。あ、このひなちまは特に光ってましたね。やっぱり、センターは私だがおが、すごい上手いというか、こう、場を掌握してましたよ。ステージ掌握力が、あ、すごい高いんですよ、ひなちまは。よかったんですよ、ひなちまは。素晴らしい。ですし、やっぱでも、かずみもよかったな。かずみ、久しぶりに見たな、かずみも。よかったですね。で、なぜに、今更、のぎ天やと。のぎ天2。今とか、そういうのじゃないんですよ。もう、これは、ただおすすめに上がってきたから見ただけの話でございまして。アルゴリズムですね、ただの。はい、 YouTube アルゴリズムに僕がまんまと引っかかっただけでございますけども、いいんですよ、やっぱ乃木天がね、本当に乃木天が一番面白いんですから、この世の乃木坂コンテンツの中でね。あのチームがまた集まって番組してほしいですけどね。乃木天3を僕はもう常に待ってますけども、なんとかならないもんですかね、あれは。まあまあまあまあまあ、で乃木坂スキッツもいいよってこの人は言うてますけども、スター誕生ですかね。スキッツってその前ですよね、だからだいぶ前のやつでしょねえ。スキッツ、さらば青春の光とコントしてたやつですよね、4期生が。 乃木坂好きでございました。いやちょっと思ったんですけど、なんていうかな、いやこんな、なんかもし僕が、ちょっと出落ち感が強いというか、なんかちょっと難しいですねこれは。僕がこんなん論じたところでですけども、まあ終わるのでこのポッドキャストは、はい、もう終わるので言わし、まあ、ずれてるというのは前提でね、僕の発言が間違ってるっていうのは大いに可能性としてはある前提で聞いてほしいんですけども、ちょっとやっぱああいう可愛い子がちょっとああいう派手なコントですよみたいな格好とかメイクしてみたいなコントがちょっと多かったなと僕は思ったんですよ、乃木坂好きっつって。結構でもそれって地雷というか、なかなか難しいかなと僕は思ったんですけど、いやー僕はもう会話劇しかないかなと思いましたね。なんかそういう奇抜さドンでいくのはやっぱ芸人のパワーにはちょっと勝てないというか、それやったらやっぱ会話劇で売れてそうな、売れてる新進気鋭の劇作家がなんか会話劇っぽいコントの方が僕はいいのではないかなと思ったんですけども、それちゃいますね。何か、いや難しいですね今の時代のコントってね、なかなか難しい。あ、だからやっぱあれは間違ってなかったかもしれないですね、あのあれ札幌一番じゃなくてカップスターのコントのやつ、アスカちゃんとか出たやつ、ああいうのがやっぱベストかなと思いましたね。あれあれそうそう、東京03のね飯塚さんがめちゃ突っ込むやつみたいな、あーだから突っ込みなんかな、あれはちゃんとした仕切りみたいな軸の人みたいなのがいるんかな。やっぱ難しいですね、ちょっとこれはもうプロに任せましょう。持ちは持ちやって言うんでね、もうジジイが考えたところでね、こんな寒空の中考えたところでもう白い息しか出てこないんですよ僕の、か、で、出るもんと言えたら白い息だけ、あざしたってことですね。まあでもやっぱ体当たり剣は面白かったですけどね、田村真由ちゃんがね、なんて言うんですか、若奥さんみたいなやつ無茶するやつ、ゲテ文句だ、それがかわいず、なんかずれてますね、なんか自分の発言が、なんか統一感がないなと思いました。よくないね、やっぱジジイは黙っとけって話でございました。結果、ありがとうございました。以上でございますね今週は。いややっぱこのポッドキャストはもう終わるので、ちょっともう畳みましょう、畳む準備ということで反省会しましょうよ。本当に何がダメだったのか、みんなで考えよう。だ本当に募集しましょう、何がダメだったのか、次に生かすためにこの失敗早くも言っちゃいました、これがもう失敗であると、このポッドキャストが。いやまだわからないですけどね、いやまだわからないですけど、結構配色濃厚であり、あるんでね、はい一発逆転はあるかもしれないですけども、まあまあまあ、まだ諦めずにね、何かでもやっぱ終わるのでね、そこダメだったところをやっぱりこのねえ、スクラッパーのビルドと言いましょうか、スクラップしましょう一回このポッドキャスト。いやまだわからないですけどね、スクラップかどうかは君次第と言いましょうか。ですけどもどうでしょうか今週。いやもう頑張ったらまだアップできますけども、多分、もうこれ約束できないですね。まあまあまあ、いや本当頑張ります。頑張って今週もう一本あげるんで、本当よろしくお願いしますってことで、ありがとうございました。